琉球新報ラジオ部、
はい、たーい、皆さんこんにちは。本日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。4月25日木曜日、本日のパーソナリティは事業グループのメカル椿です。よろしくお願いします。午前11時現在の那覇市の天気は曇り、気温は 23.8 度です。さて、25日未明から宮古島市全域で停電が発生しています。沖縄電力によると原因が不明ということで調査中ということですね。で、市内のスーパーが休業したり、あと小中学校は登校はしてるけど給食が出せないので午前中で終わり、であとは病院ですね、本日の予約患者を含む一般外来を休診しているということです。であと空の便は、JAL グループ ANA によると、この停電による減便や遅延などはない予定と言いますが、もう随時情報が変わっておりますので、ぜひ気になる方は琉球新報のニュースサイトでチェックしてみてください。さて、昨日の、ラジオ部でもご紹介したケヅメリクガメが一時迷子になったっていうニュースですが、なんかね、こういうの聞くとつい笑顔になっちゃいますよね。私通勤のバスの中で新聞も読んでるんですけど、もうバスの中だけど思わず笑っちゃいましたよね。はい、友達にも実はリクガメを家族にしている人がいて、この友達のカメの名前はルンルンっていうんですけどね、野菜の皮とかバリバリ食べてくれるから見てて楽しいんですよ、食事風景が。AMSR?ASMR、 咀嚼音のやつとか、ルンルンの咀嚼音とかやったら結構人気出るんじゃないかなと思ってるんですけど、でルンルンがトマトを食べて、そのうんちゃんをですね畑に置いてたら、そこからトマトが生えてきたらしいんですよ、植えてないのに。でそのトマトをまたルンルンが美味しく食べるっていう完璧な循環が出来上がってるそうなんですよね。はい、でルンルンも大きな体なんですけど、階段も器用に上り下りして、今回迷子になっちゃった子も好奇心旺盛で、ついお散歩が長くなっちゃったのかもしれないなと思っております。でも無事にお家に帰ることができてよかったですね。はい、それでは本日これまでに入ったニュースをお届けいたします。最初のニュースです。 J リーグ YBC ルヴァンカップ1次ラウンド2回戦が24日各地で行われ、 G3 の FC 琉球沖縄は沖縄市のタピック県総ヒアゴンスタジアムで J1 ガンバ大阪と対戦し、2対1で勝利しました。入場者数は5406人。 J3 の琉球が J1 上位のガンバを相手に大金星を挙げました。 FC 琉球は前半43分に富所のシュートで先制、後半序盤に同点弾を決められましたが、31分に白井がゴールキーパーとの1対1勝負で確実にゴールに押し込み、勝利を引き寄せました。 FC 琉球沖縄は5月22日1次ラウンド3回戦で J1 セレッソ大阪と対戦します。続いてのニュースです。元部長美瀬で農業を営む中曽根さんの畑で、クガニ芋と紅芋の自然交配によって生まれた芋が新品種として登録されました。新品種の名前はサンベニ。奇跡的に現象が重なったことで生まれたため、太陽が生んだ紅芋という意味を込めました。甘みが強く焼き芋などに適しているといいます。年間約1トンを生産、今後県内での栽培を広げていきたい考えです。中曽根さんは2017年から紅芋のビセ1号の生産を開始し、その後クガニ芋のオキヒカリを隣で栽培しました。翌年収穫する際、オキヒカリを育てている場所に表皮が赤く光っている芋を発見したといいます。県農業普及センターへ持ち込むと新品種であることが判明、 中曽根さん自身で農水省に品種登録を申請し、現地調査などを経て22年3月31日付で登録されました。同品種は赤、白、紫色の3層構造で甘みが強いことが特徴です。加工品としても利用できます。中曽根さんによると栄養素なども多く含有し、病気にも強いといいます。収穫時期は3月と8月頃で、現在は本部町の本部刈牛市場、名護市宮里の JA ファーマーズマーケットハイナヤンバル市場などに出荷しています。最後のニュースです。沖縄こどもの国は24日沖縄市の動園で記者会見を開き、ジャガーの赤ちゃん2頭が3月27日に誕生したと発表しました。母親のルナが育児に専念するため、しばらく展示はしない予定だといいます。現在ジャガーの母子はともに落ち着いています。2頭の赤ちゃんを今月3日に初めて体重測定したところ、 1.05 キロと 1.06 キロで順調に成長していることが分かりました。3頭はルナの寝室で暮らしています。ルナは2023年8月にも赤ちゃん1頭を出産しましたが、育児中の事故で赤ちゃんは死んでしまいました。今回は同園で2回目の赤ちゃん誕生となります。事故防止のため現在は寝室に赤ちゃんの居場所を作り、移動の機会を減らしているといいます。本日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報ニュースサイトで読めますので、ぜひアクセスしてみてください。さて、今週のウィークリーキングスでございます。我らがキングス、先週末は長崎ヴェルカとの対戦で1勝1敗となりました。私は土曜日はアリーナで見たんですよ。もう最高の試合で、もうスリーもバンバン決まるし、ディフェンスもみんな激しくって、もうみんなが伸び伸びとプレーをしていてですね、見てるこっちもすっごい楽しかったんですけど、日曜日ですよ。問題はなんかね、スリーが入らないことによってなのか、まあもちろん長崎が激しくディフェンスをして対応してきたっていうところなんですけど、土曜日と全然違うチームみたい、本当に同じチームかなっていうぐらいのなんかもどかしさというか、そういうのを感じましたね。ぐぬぬぬぬって感じですよ。で、今週末は西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの直接対決となります。マジック2位なので、優勝マジック2位なので、もう勝てば土曜日で地区優勝とクォーターファイナルのホーム開催が決まるという対戦でございます。もうね、ここまで来たら1勝1敗とかそういうことじゃなくって、もうどんなパフォーマンスでもいいので勝ちを2つ揃えてほしいです。先週末みたいには絶対になってほしくない。 CS チャンピオンシップは2戦戦勝なんですよ。だから1戦目勝って2戦目負けて、で3戦目ってなれば、勢い的に絶対2戦目勝った方が有利なんですよね。だから CS チャンピオンシップを勝ち上がるためにも、どんなにも泥臭くてもいいし、もう1点勝ってればいい、もう終わってた時に1点勝ってればいいから、勝つパフォーマンスを2日連続でやるっていうのがすっごい大事だなと思っています。で、今シーズン名古屋とは、2戦やっていずれも惜敗をしています。どちらの試合も元キングスメンの須田雄太郎にやられて試合を決められるという形で負けていますので、ぜひ今節はその借りを返す意味でも、チャンピオンシップにつなげる意味でも2つ勝って、地区優勝を決めて、クォーターファイナルのホーム開催を決めて進んでいってほしいなと思っております。 We are one, We are kings。 皆さんもどうかキングスにパワーを送ってください。それでは本日は木曜日なので皆さんとはここでお別れです。あ、そうだ、明日は、最終金曜日ですので5月のイベントを紹介する、立夏イカナのコーナーもあります。明日もどうぞお聞きいただけると嬉しいです。本日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。ありがとうございました。